作家の大江健三郎さんの言葉の中にこういう言葉があります。狂気なしでは偉大な事業は成し遂げられないと申す人もおられます。狂気ってのは狂気ですね、熱狂。狂気なしでは偉大な事業は成し遂げられないと申す人々もおられます。それは嘘であります。狂気によってなされる事業は必ず荒廃と犠牲を伴います。真に偉大な事業は狂気に捉えられやすい人間であることを人一倍自覚した人間的な人間によって誠実に執拗に地道になされるものです。真に偉大な事業は狂気に捉えられやすい人間であることを人一倍自覚した人間的な人間によって誠実に執拗に地道になされるものです。今日のテキストのパウロというのは実にそのような役割を果たした人だと思います。コリントの信徒への手紙の1ということでありますが、コリントというのは年配の方はご存知だと思うんですが、コリントゲームっていうのがあります。今のパチンコがこう立っているんですが、寝かせてですね、そしてボールをついてこうやるっていうね、それがコリントっていう名前だったんですが、コリントっていうのはある意味ではこの古代においてはコリント的なんていう言葉が示したようにですね、享楽的あるいは楽しむ遊ぶ、そういうふうなイメージを与えていたところです。お金が動いてますから遊びの方も盛んだった。それでコリント的っていうふうになるわけなんですが、ここでですね、パウロは1年半も伝道した。コリント教会というのははっきり言ってパウロが生み出した教会ですね。このコリントの信徒への手紙っていうのは1と2とあるんですが、まあ学者たちによるとさらにもっと複数の、つまりパウロはもっともっとたくさん書いてるんじゃないか、でそれがこうつなぎ合わされたりしてる可能性があるっていうふうなことを言うんですが、いずれにしてもですね、このコリントの信徒への手紙っていうのは手紙らしい手紙なんです。パウロのところにいろんなことについての質問が寄せられたんです。だからそれについての返事をコリントの信徒への手紙だ、つまりコリント教会の人たちがいろいろな教会の内部の問題があったことについて、これはもう一部始終全部パウロのところに伝わっていたんですね。それでパウロはいわば遠隔操作、エフェソから牧会をするっていう形で手紙で指導した。それがこのコリントの信徒への手紙というわけなんですが、その中でですね、今日最初に大江さん の狂気なしではっていうふうなことを申し上げたんですが、このコリントの教会にまあいろんな問題がある中で、この霊的な問題が非常に複雑なんだと。特に霊的に恵まれたって思ってる人たちがある種のエクスタシー状態になって、そして言葉にならない言葉が舌だけで喋るっていうね、これを異言っていうんです。異なる言葉、これ聖書だけの言葉なんですが、でこのことについては14章についてしっかり述べてあります。だからこれが語れるようになると本当にその人には聖霊が働いたんだっていうふうなことが広がっていってですね、でそこで優劣ができつつあるようなことがパウロの耳に伝わってきたんです。あるいはその異言を語ることができる人がだんだん主導権を持つようになって、みんなも異言を語るようにならなきゃ本物じゃないよみたいな雰囲気が起こってきた ということを伝え聞いて、パウロはそうじゃないよということ、そういう問題についてですね、パウロは頭からおかしいぞっていう言い方じゃなくて、受け入れつつ本当はこうだよっていう言い方で指導してる。これもコリントの信徒への手紙の特徴なんですね。今日のところ行く前にですね、すぐ前に、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですっていうこと自体がですね、パウロは異言が語れるかどうかは関係なしに、イエスは主ですっていう告白っていうのは洗礼を受けるときにみんなしてるわけです。だから、コリントの教会の人たちみんなイエスは主であるっていう告白をして、教会になってますから、パウロはその異言を語れなければ一人前じゃないよっていうんじゃなくて、もう洗礼を受けてる人は聖霊によって生かされてるんですよっていう、そういう見方ね。なんか異言を語りをならなければ聖霊に生かされたんじゃないっていう見方に対して、いやーもっと気楽に考えましょうよ。洗礼を受けた人は全部聖霊によらなければ洗礼を受けてないんですよっていう言い方をしてる。そしてその聖霊の働きっていうのは様々あるんですよと。だからその異言を語ることだけにあるっていうふうに考えちゃいけないっていうことをこのところでたしなめてるっていうんですか。今日のところはだから賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。で、教会の中にもいろいろの働きがある。それも全部聖霊によって与えられた働きなんだよっていうことをパウロは述べるわけですね。そしてそこでですね、7節が今日の中心なんですが、一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです、ということは、ここでですね、パウロが間接的に言おうとしていることは、異言を語れるっていうことで有頂天になるのは全体の益につながりかねない。つまり異言を語るっていうことが一ランク上なんだっていう考え方っていうのは、どうしても上下の見方をするようになるんですね。そして異言が語れるようになった人はやっぱ、おーできたっていう感じになって、そしてできない人を無意識に見下げるようになる。これが13章につながるんです。一番大事なのは何かっていうと、いわゆる愛なんだっていうのは、愛の参加が13章ですね。で、その13章の書き始めを見たら、たとえ人々の異言、天使たちの異言を語ろうともって、こういうふうに言ってますから、ズバッと出てくるわけですね。こう異言を語れるっていうのが最高で、その次予言で、その次なんでっていうふうにね、ランク付けができるものじゃなくて、みんな賜物が違うけれども一つの霊によって与えられて、しかもそれは全体の益になるためなんだ。みんなが互いに補い合って支え合うようになっている。それをキリストの体という表現、後にですね、12章の27節に、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分ですというふうに言うんです。ね、体のある部分がお前はいらないよって、目が手に向かってお前はいらないよなんて言えないだろうと。みんなそれぞれが補い合ってて、それで一つの体を成しているように、教会の信徒のつながりもそうですよというふうに述べるわけですね。犬飼美智子さんの今や古典になりかけた人間の大地っていう本の中にですね、その場に犬飼さんはいたようなんですね。それで犬飼さんも大変感動するんです。何かを与えに、助けに私は行ったのか否、とんでもないことである。与えられ助けられたのは私であったっていうふうにね、述べて、 人間にとって究極的に何が一番大切であるかを難民の子らは、人々は、ピーターのような若者は日ごと私に教えてくれたのだ。だからこそゼロのゼロであった時のインドシナ難民に対し、金だけ出せばそれで良いとした日本国と日本人を、私は悲哀の限りをもって眺めたのである。まあその当時そういう感じが強かったですね。とどのつまり、人間とは縁にしの動物なのである。縁にしなくして人間は人間となり得ない、人との触れ合いつながりですね。泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜ぶ。これはローマの12。他者をそういうふうにする、他者を、相手を人間は必要とする。難しい表現を使うなら、人間の実存と性そのものは、断絶、分裂、エゴイズム、これエゴイズムって書いてあるの、自己閉鎖って書いてあるんです。自分に閉じ込む。孤立にはなく、普遍なる人間の連帯性の神秘の中に存在する。ちょっと表現が難しかったんですが、それに続いて、この犬飼さんはですね、宗教っていうのは実はそれが土台だっていうことを言うんです。人間との連帯っていうのはね、その宗教の語源は他者もろもろとの関わり合いっていう言葉から来てる。だから宗教を持つっていうのは人間だけですね、他の動物はできないんです。それは人間だけが他者との関わり合いにおいてトラブルを発生するからです。人間だけなんですね。前にも紹介しましたラルシュ共同体っていうのがございますね。ラルシュっていうのは箱舟っていう意味なんですが、今も世界中に随分たくさんできたと思います。いわゆる知能障害って言いますか、知能に障害をきたして、そして見捨てられた人たちを対等な関係で共同体を作っていこうという運動、日本にもできてきたようですね。それを中心にやってる人はバニエっていう人なんですが、アフリカのですね、あるラルシュ共同体に一人ですね、ケリムっていう少年がいたんだそうです。で、この少年の話をする前にですね、正常な人間、いわゆる健常者と呼ばれる人々の心の現実は何かっていうと、共に生活することの実に難しい人たちだという。面白いですね。いわゆる健常者というのは共に生活するということにおいて難しい人。いや、障害者の方が難しいんじゃないのってこう思うかもしれないけども、こういう活動に携わっている人は、いや違うと、健常者こそ共に生活することの難しい、人間なんだと。例えば彼らは仲良く暮らすよりすぐに派閥を作って争いを始める存在、あるいはさらに自分たちの仲間を増やし武器を手に入れ防御体制を整え、ついには戦争を引き起こすまでに至ると。彼らは健康で何の不自由もないように見えていながら、その実競争心や闘争心、支配性、権力欲に縛られた悲しい存在なのであるっていうね、そういう話があった後にですね、その、ケリムっていう少年の話が出てるんです。その西アフリカのラルシュ共同体にいる。で、彼は生まれてすぐ母親を亡くしたために孤児院に送られた。そして3歳の時にいわゆる脳膜炎を患ってしまった。で、重度の障害児になったんですね。さらにひどいことに、これはもう重度の障害児だからっていうんで、この孤児院が彼を独房に入れたんです。もう厄介かけないようにってね。それで余計に難しくなって、そのために彼は話すことも歩くこともできなくなって、人間性を完全に無視されてしまって、 ついに彼は自分の頭を叩き始める。自分の頭を叩いて痛い、自分で痛さを起こすことで心の苦しみを慰める、自傷行為、自分で傷つけるってね、それをしだしたんですね。それでその孤児院がサジを投げていたのをラルシュ共同体で受け入れたんです。ずいぶん時間がかかったんです、彼を受け入れてからですね。忍耐強く忍耐強く、これを見ると12年もかかったんですね。12年ほどして彼はある程度歩くことができるようになったって言うんだそうです。この間のスタッフの努力は大変だろうと思うんですが、仕事もほんの少しではあるができるようになったと言っても、共同体で飼っているロバに餌をやるぐらいだったんですが、ところがある日この共同体のリーダーがケリムに非常に優れた能力があるということに気づくんです。それはこのリーダーたちが、リーダーというのかね、サポーターたちがの中に不和がある、ちょっとねトゲトゲし、そういうことがあると彼は頭を叩き出すんだということに気がついたんです。この時、つまりこのケリムが頭を叩き出したというのが見えたら、すぐカウンセラーとか医者を呼びに行かなくてよかったって言うんです。スタッフたちは、あ、俺たちの中にって、そうすると決まってスタッフ相互の間に笑みが消えていたりとか、誰かをこの非難している態度を取っていたりっていうのは分かって、それで、ああそうだったなってケリムに教えられた、みんなそうだよなっつって、そしてこの笑顔を取り戻したら、このケリムは頭叩きが止まるって言うんですね。ですからそういうところでは、こうみんなの不安に対して一番敏感だったのがケリムだというわけで、そういう才能が与えられていた、それを見抜いた、それに気づいたスタッフたちも本当に素晴らしいんですね。この一人一人に必ず何かがあるんだっていうことを信じていたからなんですけれども、そういう意味で霊の賜物は全体の益になるためにあるんであって、独りよがりですね、私はおかげさまでステージが上がりました、今度はこれができるようになりましたっていう自己満足においてではなくて、ますます自分を低くしていくという姿勢が練られていったということになるわけです。そこでですね、私たちにとって、じゃあ今私たちにとって何が大事なのかっていうときに、聖霊が私たちをいつも動かしているということを固く信じていない、そうでないと自分が自分がになっちゃう、聖霊論的思考っていうね、聖霊論的思考と実践っていうことを書いた、まあルドルフ・ボーレンっていう人が、聖霊によって生かされるっていうことは新しく生まれるということです。新しく生まれるということは、見えなかったものが見えるようになることです。赤ちゃんがお母さんのお腹から出た時に、その子は初めて見るようになる。新しく生まれ変わるということは、私たちの日々の生活に神を見るっていうことなんだと。そんな神を見るなんていうことができるのかな。その時に、これはヨハネの三章だったと思うんですが、ニコデモっていう人が夜イエス様のところ教え子に来た時にですね、生まれ変わらなければならないよっていう話をした時に、聖霊は、風はどこから吹いてきてどこへ行くかわからない、 霊によって生きる人も同じだというふうに言った。これはとても暗示に富んでいます。それが新しく生まれる 霊によって生きるっていうのは、どこから吹いてきてどこ行くかわからない、その主導権を持っておられる方に任せてみるっていうね、これは大胆に成り行きを見るという勇気なんです。ところがボーレン先生はこういうふうに言うんですね。私どもは結局のところ自分で何かをやりたがっているのです。しかしイエスは水や風、天や霊を指してお語りになります。ここで明らかになるのは、私どもが自分で何かをやるのではなくて、私どもと共に何かがなされるということなのであります。私は何かしなければならないっていう思いにとらわれるんじゃなくて、霊がするっていうのは、あ、私ではない別の方が働いたからこうなんだっていうことに気づくこと。私はずっと昔からそういうキャッチフレーズを持ってるわけですが、待てよというふうに自分にチェックをかけられるということが大事なんだと。そしてそれが連帯的に生きるっていうことの上で一番大事なことなんですね。ですからこの先ほどの犬飼さんの言葉にも、宗教っていうのはもともと人との関わりという問題だったんだと。すると人との関わりにおいて積極的に人を見上げようとする生き方、彼女の言葉をちょっとそのまま使わせていただくとですね、自分と他人、赤の他人と思い込んでいた他人が同等の重要性を帯びてくるとき、いな他人の方が、しかも全ての他人の方がこの自分よりちょっぴり大事になったとき、その人は宗教の人である、信仰の人である、ね、その反対には彼女はこういうふうに言うんです。だから金が儲かるようにとか試験に合格するようにとか運を開くため方角を調べるとか等々の自分の利益のための一筋の祈願などは宗教ではない、信仰でもない、それは単なる利己主義でしかない、結局自分が満足するっていうための、それは利己主義なんだと。宗教はそこに容易に陥る。しかし本当の意味の宗教っていうのは本当の意味の人間にならせるんだと。だからクリスチャンであるっていうことは特殊な人間になることではなくて、ね、最も人間的な人間になるっていうこと。イエス・キリストがそうであったように、人間になる道はこのイエス・キリストにしかないっていうことを信じて、イエス・キリストと一緒に生きようとするっていうのが、私はクリスチャンじゃないか。そしてそれは他の人が見たときに最も人間的なんだなって、そして人間的に必ず共感を与えられるものになってるんじゃないか。どうもこれまでのキリスト教っていうのは人と違うようにならなきゃいけないっていうところ上へと置きすぎたようであります。しかしそれが今日の状態をきたらしていると思います。私たちは大胆に人間であり続けましょう。限界を持った、そして癖のある、どうしようもない人間、その一員なのだっていうこと、そしてそれを今度は他を見下げたりすることではなくて、でも偉いのがいっぱいいるなっ って見上げていけるようになる。それほどに私たちの現実の生活に神を見たいと思うのです。お祈りしましょう。聖なる御父上様、今日もありがとうございました。つい無意識のうちに私が私がになっていました。でもあなたはその時その時に応じていろいろな出来事を通して私たちにそのことに気づかせてくださいます。そしてまた少し落ち着いてみるとあなたが見えないところで備えをしまた導いていてくださったことに気づきます。私たちはそのことをしっかりと見定めて、そして勇気を持って自分らしく生きていくことができますように、今週も復活の主と共に歩みを続けさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。